森ひよりのワトセトラジオ。おはようございます。ひろこりんとすぐるさん、お疲れ様でございました。火曜日の朝、神戸から、森ひよりお伝えしてまいりたいと思います。今朝はですね、少し早く神戸の街に着きまして、三宮の駅前のですねカフェに寄ってまいったんですね。ハワイアンカフェに寄りましてね、本当に素敵な音楽の中、朝コーヒーを飲んできたんですけれども、いや、ハワイいいですね、行きたいなって思ってましたらね、お電話がありましてね、友人から、朝から2日前までハワイに行ってましたってお電話をねいただいたんですよ。何しに行ってたんですかって伺いましたらね、お仕事だったということなんですけれども、私も随分前に行ったきりなので、もうそろそろハワイにも行ってみたいなって思っております。今年はですね、ちょっと海外に行く機会が何度かありそうで、2月には、シアトルとロサンゼルスで公演をさせていただいてきたんですけれども、実は、来週あたりにですね、タイの方に行ってちょっとお仕事をしてこようかなと思っております。そして秋にはですね、ヨーロッパの方に行く予定が少しありますので、いっぱい勉強させていただきたいなと思っておりますね。日本の伝統文化をね、伝統精神、精神文化をお伝えするということを私の中では大事にしておりますので、行くところ行くところで日本の美しい精神文化を伝えられたらいいなって思っております。今月もどんな話になるか分かりませんけれども、そういったことも含めてお伝えしてまいれたらと思っております。ぜひ今月もよろしくお願いいたします。改めまして、森ひよりでございます。ビリさん、おはようございます。
どうも、おはようございます。
わあ、なんか元気な音楽になりましたね。
ちょっと変えてみたんですよ。
わあ、素敵です。
いえ、ありがとうございます。
6月ですからね、はい、しかも、今回は10回目ということで。
そう、記念すべき10回目。
わあ、嬉しい。あっという間でしたけど、
ね、曲調を変えた、うん、なんとそのタイトルが、はい、ハワイアンドルフィンスイミンっていう。
本当ですか？
ハワイアンの曲なんですよ、これ。ハワイのイメージで。
またびっくり。
だからびっくりしましたよ。でハワイアンカフェ行ってきたんでしょ。
行ってきました。
で、僕の前でハワイの話するわけでしょ。
はい。
いやいやいや、僕むちゃくちゃなハワイ好きなんですよ。
え、そうなんですか。初めて聞きましたよ。
本当に僕むっちゃハワイ好きで、僕の、はい、このスタジオはあまり置いてないんですけど、僕のオフィス2つあるんですけど、もうハワイアンまみれ、特にイルカまみれですよ。
そうなんですか。
で、我が娘もハワイ語で僕娘名前つけましたからね。
そうなんですか。
そうそう、モアナって言うんですよ。
ちゃん、
はい、
あ、モアナ、そこまで。でも今まで何度も話してますけど、ハワイの話出てこなかったですね、ビリさん。
だいたい日本の話だもん
ね。そうですね、
はいはい、
そうですね。
そうなんですよ。
そうでしたか、うん、いや、ご縁ですね。だから朝からお電話いただいた方も、はい、ハワイに行って帰ってきたのでみたいな感じでお電話いただきましてね、早朝から。
いいですよね、ハワイね。去年も行けてないんですよ。
あ、でもそれぐらいもう毎年の
毎年行ってたんですよ。
そうですか。
で、今年も行けないんですよ。
まあ、お忙しいですよね。じゃなくて、
僕行く気満々で休み取ってるんですよ。
でも行けない。
奥様とですね、娘ちゃんがですね、特に娘ちゃんが用事があって。
あ、そうなんですか。まあ一人で行くわけにはいきませんからね。
僕は行きたいんですけどね。
あら、
怒られますね。
そうですか、はい、いいところですよね。
いいですよ。もうい
や、私何がいいかってですね、はい、ハワイに行きますと、うん、日本語が通じる。
いや、鼻で笑ってしまいましたけど。
通じる通じる通じる。そうでしょ、うん、いや、私本当ありがたくてですね、私英語を勉強しなきゃいけないと思ってですね、
はい、
ずっと以前にですね、
はいはい、
駅前留学をしようとしたんです。
お、はいはいはい、
しようとしたというかしたんです。
したのね、ちゃんと。
でもすぐに あの退学をしたと言います。いや一応あのほら義務教育を過ごしてますので、
はいはい、
一応書いたり書けるんです、うん、で一応まあ分かるんです、
うん、
でも発音が恐ろしくてですね、間違ってるんじゃないかと思ってしまうタイプなので、はいはいはい、なのであの最初この入学するのにですね、うん、筆記試験があるんです。
ありますあります
。で、はいはい、筆記試験しましたら、はい、その駅前留学の学校がですね、あのこの成績だったら上から2番目のクラスに入れますって言ってくださるんですよ。
すごいじゃないですか。
私なかなか英語の成績良くなかったけれども、うん、なかなかやるな、日本の学校教育すごいななんて思ってですね、はいはい、ウキウキしたんです、
うん、
じゃあ次あの英語の、ね、その先生が来られるので、はい、うん、先生入ってこられたらなんか喋ってくださいねって言われたんですよ、うん、で私お部屋で待ってたんです、うん、先生来られたんです、うん、海外の方です、はい、もちろん。そして入ってこられた瞬間、あ、海外の方だと思って固まったんです、うん、
はい、
でいろいろ話されるんですけど固まったんです。
はい、はい、
一言も喋れなかったんです、で目が点だったんです、
はい、
そしたらこれ以上喋ったらこの方泣いちゃうかもしれないと思われたみたいで、先生が先生が出ていかれたんです。
そうなのね。
それで、ね、はい、下から2番目のクラスに入れられたという。
上から2番目やったら下から2番目になってしまう。
そうだったんです。それでもトラウマですよね。もう私固まると思って、はい、それからもう英会話教室行くのがもうなんか苦痛で、
うん、
あのもう行けなくて、あれ何回コースって買うんですね、何十回ってね、はいはい、もうね多分4回ぐらいで行けなくなってしまってしょんぼりしたんです。
あ、
でもそのねハワイ行きましたら日本語が通じるじゃないですか、
ある程度ね、
なんていいところなんだと思いましてね。
はい、はい
はい、なので何回2回3回ぐらい行きましたでしょうかね。
お、
はい、いいとこでした。
いいとこですよ。え、ハワイどちら行かれたんですか。やっぱりホノルル、
はい、ホノルルのワーク島ですね。
あのね、ぜひね、マウイ行ってほしいんですよ。
あ、行きたいです。
マウイ大好きなんで。
マウイがいいんですね。
はい、マウイが大好きで。
それはもうちょっとマウイの見どころといいますか、魅力をぜひ教えていただきたい、
まあ。魅力はまあ僕が語るほどじゃないんですけど、あのマジックアイランドって言われてるんですよ。
マジック？
ハワイはね、あのオアフ島っていうホノルルがあるところと、はい、で一番大きい島がハワイ島ってあるんですよ、
はいはいはい、
それビッグアイランドって言うんですね、
はい、
で、いろいろカウアイ島とかいろいろあるんですけど、はい、その中で僕が行った中で一番好きなのが、はい、マウイ島なんですよ。
マウイ島
でハワイ島もよく行ってたんですよ、
はい、
あの嫁さんと新婚旅行もハワイ島でしたし、ハワイ島もすごくいいとこなんですけどね、
はい、
でもマウイが何がいいかっていうと、はい、マジックアイランドって言われるだけあって、まあ、友達もそこに住んでるっていうのもあるんですけど、
はい、
そいつが住んでる家のすぐ裏側の普通の山のところにですね、
はい、
天然の水晶がガサッとこう
天然の
もう水晶がもう生えてるというかこう埋まってるというか、
は
い、
もともとあったんですよ、持ってきたわけじゃなくて、
なんかそんなにいろんな本当の意味でのパワースポットだらけなの。
すごいですね。
でちょっとしたこうアレルギーの人とか、ちょっとしたなんかこう精神的な人ってね、
はい、
1日そこいるだけで、はい、ものすごく穏やかなの。
これ聞いた人みんな行きますね。
そうそう、
僕私も行きたい。
4冊本書いてるじゃないですか、
4
冊中3冊僕マウイ書いたんですよ。ほぼ
湧いてくるんです。
湧いてくるんです。湧いてくるんです。はい、
なるほど。ということは私がもう本当に文章書けない人ですけど、行けば書けるか。
書ける書ける。喋れる喋れる喋れる喋れる、
で
それ録音しといたり
ですね。これいいですね、
うん、ただね欠点があるのよマウイ島には。
なんですか。
帰りたくなくなるという。
あ、それは欠点じゃないですね。
もうだいぶ伸ばしましたもん。
予定。そうですか。
ま、何回か行ってるんですけど、
はい、
1回としてスケジュールドリブ帰ってきたことがないという。
素晴らしい。
一番短くて2日間伸ばしましたから。
そうですか。
長くてね、僕2週間伸ばしました。
本当ですか、はい、
正式には13日伸ばしたんですよ。
すごい、うん、いやもうそれはもう行きたいですね。
でしょ、
はい、
もうね帰るふうになると、具合が悪くなるんですよ。帰りたくなくなって
帰りたくなくない内病が発症するわけですね。
本当に本当に、うん、
いいですね。いいこと聞いちゃいました。
本当にいいとこですよ。
そうなんですね、うん、いやもうオアフ島ですよね、あのホノルルがあるのは。
そうそうそう、オアフもいいんですけどね。
オアフ島しか行ったことがないですね。
あ、オアフなんかだったら特に日本語喋れるがいいですよね、
はい、
ただマウイ島行くと、ちょっと英語喋れないと。
そうですか、じゃあ頑張ります、う
ん、でね、英語喋れなくても熱意があると
伝わりますか。
うちの娘なんてほとんど英語喋ってませんからね、
伝わるんですね。
なんかね、すぐ友達になってきますよ。
すごい。じゃあ、いけます、ジェスチャーとかね。
だってあの 2人の共通の中村文明さんの次男坊の日向君、彼なんかもこう言葉喋らなくても誰でも友達になるじゃないですか、
はい、
うちの娘は、ね、あのマウイに連れて行って、夕方こうご飯食べるときにあの、フラを踊ってるじゃないですか、でうちの子はちっちゃい時からあのムームー着させて、でご飯食べてるときに、ふっと目を離したときに、舞台の上に立ってね、踊ってたんですよ。
素敵、さすがです。いやいや、
さすがね、もっとすごいなと思ったのは、こう踊ってたときに、あの前の方に座ってる人が100ドル札とかさ、もらってやがんの。
さすが
でしょ。
そうですか。
あのいつの間にお前は仕事をしてるんやって。
さすがです。
っていうぐらいなんかね伝わるみたいです、向こうは。
なるほどね、じゃあ その空気にまあちょっと乗ってたいですよね。ついつい頭で考えちゃうんだよ、私ね。
ひょうさん向いてるかもしれないですよ。
そうですか、あ、そう。
あの
じゃあちょっと
マウイは特に、あ、昭和の頃の日本の風景に似たところもあるしね。
もう昭和大好きですからね。
電信柱の、こうまだこう普通アメリカっていうか、あの埋没
してますね。
ちゃんと普通の電柱があったりとか、
そうですか。
昔風のなんか日本に似てるなというような家があったりとか、
どうしよう帰ってこないかもしれない。
でしょ。違うところはヤシの木とか、南国の木があるだけであって、もうどっから見ても近所のおっちゃんみたいな。
でもまず初心者としてはポンと行くわけにはいきませんので、これビリーさん、あのあれですね、ツアーをですねビリーさん企画でね、組んでくださったら、行きたい方結構いらっしゃるんじゃないですか。
いや、マウイでね、
ちょっと勝手なこと言ってますけど、
2回ほど、あの魔法使い養成講座ってやったことあるんですよ。
え、本当ですか。ぜひこれ絶対行きたい方いっぱいいらっしゃいますよ。
みんなね言ってくれるんですけどね、なかなかいいっすよマウイは。
ですよね、だってマジック島でしょ、魔法
使いがマジックアイランド
集合するにはベストな
世界のね、そんな人がいっぱい来てます、あの、夏の暑いとこじゃないですか、なのになんか、お揃いのポンチョと、変な、
はい、
あの、なんか、そんな、
なんか帽子とかね。
あ、それは一回ね、仙台にも着はりましたけど、ハワイでもね、そんななんかお揃いのポンチョというか、レインコートというか、来た集団がね、
来たんですか。
そうそう、あれ、なんか岩尾ニードル、岩尾ニードルっていう場所があるんですよ、あのなんか針が刺さってるような山っていう意味らしいんですけどね、
そこが何かあれなんですね、
超パワースポットらしくて、ね、そこ行くとね、なんかいわきもわからない集団がたくさんいますけどね。
そうですか、でもそういうメッカなんですね。
そうそうそう、
それは行ってみたいですね、
いやいや、でも、こんな話で13分経っちゃいましたけど、いやすごいですよね、でも、ハワイつながりでどんどんこうつながっている。
そうですね、本当ですね、ぜひぜひもう本当にそのツアーをぜひ企画していただきたいですね、
で駅前留学もまた復活しないとい
やでも本当に英語の必要性を最近は感じてますね。
だってシアトル行ったんでしょ。
はい、来ました、でもシアトルもあのロサンゼルスも講演させていただいたのは、現地の日本人の方に対しての、大和の心を伝えさせていただいてまいったので、なので英語ではなかったんですね。
あ、日本語で
やったんですね。そうなんです。で、ね、唯一あのフランス行った時はフランスの方にの講演だったので、その時はまた優秀なですね通訳さんが来てくださって、その時は中国から来てくださってですね、
中国から来た通訳の方が。
そうなんですよ、そうなんです。日本人なんですけど、その時あの仕事で中国に住んでらっしゃって、わざわざ、フランス語も話せて、そして日本の心も知ってらっしゃって、やっぱり私が伝えることっていうのは日本の精神文化なので、あのちょっと特殊な言葉の意味も知ってくださっていないと伝えられないということなんです、それでもやっぱり困ってらっしゃいました。その時はあのフランス人の方に対して日本のお箸の文化を伝えるという講演だったので、まずそのお箸の素材である柳箸なんですと、柳の素材を使って白木のお箸なんです、白木であることに意味があるんですよって話をまずしたんですね、そうしましたらまず通訳の方が、柳の素材である大切さというのは分かるんですけども、柳の木というフランス語が分からないっていうことだったんですね。
柳の木というフランス語がないんですか。
そうなんです。いや、あるのかもしれないんですけど日常的に使わないので、ちょっと分からないということで。
柳の木ってのはあれ日本の木なんですか。
いや、というわけではないとは思うんですけれども、でもフランスではあまり使わない言葉だったみたい、だから何が伝える上で必要なのかっていうのは白いということが大事だったので、日本の清浄感という心を伝える意味で、白を伝えていただきたかったので、白い木の素材を使ってるんだと伝えてください ださいとお願いをしたりですとか、はいはいはい、でそのさ使っているのが日本語でいう柳という木なんですけど、それは精霊が宿る木なんですということを伝えていただいて、はいはい、それでなぜ白が大事なのか、うん、日本人は正常感という心を大事にしているんですよということを、
正常感というフランス語もあるんですか、
は
い、
正常感も実はなくてですね、なかったね、やっぱり、はいはい、なのでそれもたくさんの言葉を尽くして伝えていただいたんですね、はい、ですからそれも伝えていただくにはやはり通訳の方の能力が必要で、うん、今から思いますと私は別に私じゃなくてもよかったんですね。
なんでなんでなんで
私は多分私じゃなくてもいいぐらい、一番大事なのは日本の精神を伝えるときに大事なのはやっぱりその言葉 の能力ですよね、うん、日本の精神性をその国の方にちゃんと伝えられる能力がある方だから通訳の方が重要だなと思いました。
やっぱりそうやったらひろちゃんがいいんじゃないの。僕が知ってる限り、はい、日本の、はい、に大和言葉を入れるの日本のことを伝えるボキャブラリーは、ええ、ひろちゃんピカイチやけど、ええ、世間話のボキャブラリーはないから、ええ、それよく分かってるんで、ええ、だからそういう意味では僕はひろりさんが一番適任者だと思うよ。
そうですか。
だって他のボキャブラリー多かったら、ええ、そういうさっき言った柳の木の話とかね、ええ、そういう、
はい、
なんていうボキャブラリー出てこないから。
そうですか、うん、そうだったらねありがたいことなんですけれどもでも本当に通訳の方のおかげで講演は成功したなってつくづく思います。だから本当は自分が海外の、ね、言葉も知っていて、うん、日本の言葉をその海外の言葉を使って正確に伝えられたら一番理想的なんですよ。そうすると一人でいけるじゃないですか、はいはいはい、でも今の私のその語学力っていうのは英語さえもままならない状態なので、うん結局一人ではことがなせないんですよね。誰かについてきていただかないといけないので、はい、もっともっと日本精神知っていただきたいのにと思いながら伝えられないこのジレンマを感じながら、
はい、はい、ちょっと余談になりますけどね、うち義理の妹がね、3カ国語喋るんですよ。
すごい。
旦那がスペイン人なんでね、
はい、
で
またスペイン語が
喋るし、ね、日本語でしょ、はい、で英語と、
はい、英語とあ
で彼女がね、一緒にこうまだ独身の時にハワイ行った時に、ずっといろんな話してた時に、はい、ああそうだったんかと思ったけど、日本ってねなんか自己表現が下手あって、あっちこっちの国から言われるんですって。
そうですね、言われますね。
で彼女も留学とかあっちこっち行ってたから、それ言われるたんびにすごく悔しい思いしたんだけど、はい、なんで日本人が海外の人たちと一緒にいる時に、はい、自分のことを PR するのが苦手って思われてるかって、はい、なんて言ったと思います、
海外の方がおっしゃったんです
か。海外の人が、はい、例えばひろちゃんに、はい、日本の人って自分の国の話とか、自己 PR するのが下手ですよね、
はい、
で、はい、もう日本の国以外の方10人いたら10人ともが言うんですって、
はい、
でそれってもう昔から言われたじゃないですか、日本人って
言われてますね、はい、
で、その意味をずっとうちの妹も言われてたんだけども、ある日分かったんだって、
はい、
なんでそんな言い方したかっていうと、はい、自分が教えてもらった ほぼ同時通訳できる人も同じ目に遭ってて、はい、でどうしても自己 PR ができないんですって、はい、それなんでだと思います。
日本人が自己 PR できない理由、
できないと思われてる理由、
思われてる理由、なんでですか。
ボキャブラリーの数なんだって。
あ
さっき言った、
はい、
アメリカとか英語の表現だったら、はい、例えばですけどかっこいいとか、はい、なんとかってズバッという言葉あるけども、奥ゆかしさの中にも何々あるとかっていう、そういう、表現法っていうのがないんだって、
はい、日本人に、
アメリカの海外には、
海外にはないから、
だから、はい、日本人が海外で英語を使って自分の PR をしようと思っても、その英語の訳せる言葉がないから、
なるほど、じゃあ黙っちゃう、
そう詰まってて考えてるじゃないですか、
はい、
で考えてる表情を見た欧米の人たちは、はい、あ、喋れないって思ってるの、
なるほど、
でも実際は喋ろうとして考えてるのに、はい、っていう、
なるほど、それはそうですよね、だって今の柳もない、おもてなしもな い、そして今奥ゆかしいもない、そしてもったいないもない、だからそのまんま今日本語が海外で使われているということですよね。
僕がよく言ってる営業っていう言葉もない。
あ、そうなんですか。
そうです、セールスって販売だから。
じゃあ営業でもしますよね。
営業とセールスは違うんですよ、
はい、
ね、アメリカでは営業っていう僕たちが思ってる手法はないんです、はい、
そうなんですか、 面白いですね。
そうだから今ひよりさんに話聞いてて、うん、私でなくてもいいのになくて、うん、ひよりさんだからよかったんやっぱり。
そうですか。いやありがたいですね、うん、じゃあそういうことにしときます
しといてください。
いやだって、はい、本当にね心から思ったんです。やっぱりね言葉が話せるということがですね、うん、よりこのお互いの精神性を理解し合うことができたら、うん、一つのまあ平和につながっていくわけじゃない。理解し合えないことから、まあ、理解は本当の意味でね心底できるとは思わないですけれども、うん、でもやっぱり許容ですよね、はい、相手の考えを受け入れて許していけることによって、うん、おそらく平和になっていくんだろうけれども、その直前でですね言葉がまずコミュニケーション取れないってなりますと、はい、結局それ以前の問題になってしまうので、うんうんうん、反省でですねもうそろそろ英語をねって思っております
それか相当ひよりちゃんの言葉をこう英語に表せるような英語と日本語に通用なんで通じてる人に合うかやね。
そうですね。それがでも一番理想的ですね、うん、っていうのはもちろん英語大事だなと思ってるんですけど日本語も大事なので、うん、本当はもっともっと日本語を勉強したいんですね、はいはい、もっともっと、うん、なのでまあ奥深いものですからね、はい、ですので英語を勉強している時間、まあ、時間有限ですからね、うん、その時間をもし人にお任せすることができるのであれば、うん、もっともっと日本語の深みを味わいたいなと思っております。
言うこと違うな。
いやいやいや
すごいな。だって、もし、
はい、
あそういう冒頭で言ったことがなければ、駅前留学やってたわけでしょ。
そうです ね、
あのままもし上から今入ってたらどうなってるか分からないですよ、
はい、いやだからですねやっぱり必然だなと思います。私はあの時ですね、うん、目が手になってあの、ね、真っ白にならなければ、はい、英語もっと勉強してたかもしれない。そうすると日本語はね、うん、そこまでとか、うん、だから本当に導かれて生きてるんだなと思いますね。
ちなみにそれは入ってきた人は男性女性？
女性の先生でした。
女性の先生でもひよりちゃん、はい、手になったの。
だからやっぱりこの日本人らしいですよね。海外のこの方にビクッとこうカットするっていうね
全部向こうは英語で
英語でもう簡単な単語だったんですよ。だからおっしゃってることも分かるんですよ、うん、でも自分が何て言っていいか分からなかったんです。だから真っ白になったってことですよね。もうはいも言えなかったですよ。
あそうなの
、はい、
そうニコリともなかったの。
あのもうキョトンとしてたみたいですもう固まってました、はい、
はい想像できんわ。
そうですか、うん、だからもうニコニコはしてたのかもしれないんですけど、うん、あの相変わらずいつものようにでももう真っ白でしたね。であ
れがいいよねオチが、
う
ん、このままいたらひろりちゃんを泣かすことにな
ったんだけど、それで出て行かれて後から受付の日本人の方に、はい、あの泣くかと思って出て行かれたそうだっていうことを後から聞いたんですだから涙だったんでしょうね。
ふわあそうなんや
はい、もう何年も前の話ですけどね。
でも勉強しようっていう気になることもすごいですごいな思うけど ね、
いや勉強好きみたいですね。
でしょうね。
はい、結構チャレンジすること大好きですね、はい、でもそのチャレンジできるという環境も本当に幸せだなってつくづく思いますね。やっぱり世界を見渡すといろんな環境で生活されていらっしゃる方がいらっしゃるから、はい、そういう意味では今自分が置かれている環境というものが本当に幸せなことなんだなってつくづく思いますね。
あのこのラジオも、あと、ね、ポッドキャストでも流れてますけど、結構世界聞いてるんですよ。
ありがたいことにですね、私あのアメリカそれこそあの公演行った先で出会った方なんですけれども、はいはいはい、やっぱりアメリカでも聞いてくださってるっていうメールを毎回くださいますね、はい、はい本当に嬉しいです。いや
本当にあの、うん、うちの方にメッセージ来る時も、うん、たまに、ね、ごめんなさい頼むから日本語で来てっていうくらい、英語なのか何語か分からんじで来てたりね、
わあそうですか、は
い、ということは来てるということは内容は分からないですけども、聞いてくれてるから来るんだなという、
そういうことですよね、うんうん、でも聞いてくださってるということは日本語で聞いてくださってるということだから、ねはい、日本語は分かるけれども書くときは英語か何語か分からない言葉でくださるんです
ね。買ってきてるからでしょうね。だから向こうのパソコンだからかもしれませんね。
なるほど、はいはい、そうですか。いや嬉しいですね、
はい、あのパソコンの思い出しますけど僕ね、はい、基本的にメールで送ってくるのは日本語やっていうふうに本当に思ってたんですよ、
はい、
で妹に、
は
い、あの送ってきたの時お前何書いてるかわからんって言ったら、はい、あごめんごめんごめんって、はい、旦那のやつで送ってたわっていう。だから日本人が使ってるのはこうやって日本語で訳せるけど、
はいはい、
例えばアメリカの人のパソコンは全部英語ですからね、はい、考えたら日本語変換なんかないから。
なるほど。
だからそれで送ってきてはるんかなと思います。
なるほど。ってことは日本語は知ってても日本語で送れないという、
あのうちの妹から言わすと、旦那さんの大きなパソコンで聞いた方が、向こうの大きいパソコンってスピーカーがいいらしいんですよ、それで聞いて、すぐにメール送りたいからって言って、癖だよね、パッとスペイン語出たらスペイン語でパタタタタタタってピッと送るから、スペイン語で来るという。
そうなんですね、なるほど。
だから語学に長けた人ってもう頭の切り、中で瞬時にこう日本語と変わるんじゃないですかね。
そうですよね、はい、いや慣れてない人は一旦頭で日本語から
置き換えて、
ね、そうですよね、はい、瞬時でっていうことはないですもんね。
できませんもんね。
できない。でもできるようになったら嬉しい。
姫路区もね、これ本番始まる前に言ってましたけど、ひろえさんは関西弁と東京弁瞬時に変えるじゃないですか、
変えられます。
でしょ、そんな感じで変わるんだと思いますよ、
はい、2カ国語喋れます
2カ国語、
はい、はい、
でしょ、
はい、2カ国語喋れます。
そんな感じで英語を喋れたらいいよね、
はい、いやだから英語得意な方はそういう状態だってことですよね。
ですよね、頭の中はね。
想像できませんでもできるようになりたいと思っております。
でも関西弁と標準語食べれたら、はい、多分英語もいけるんじゃないか思いますけどね。
なんか本当に海外の言葉が得意な方は、全く英語が得意な方は他の言葉もあの全然あのすぐ入ってくるってお聞きしますね。
はあ、
でも私はねもう本当にね頭が固くてですね、多分、あれなんですよ、そもそもシャットアウトしてると思うんですよ。もう苦手って思って思い込んでしまってるんです、だから私ね、あ、そうそう、前ビリさんにもお伝えしましたでしょうか、ね、私本当に上がり症なんですね、
はい、
だから本当に良心的な催眠術師さん大募集っていつも
良心的な
催眠術師さん大募集っていつも思っていて、あなたは上がり症じゃないと、もう話すのがすごい得意でって洗脳してほしいと。
洗脳洗脳もうなってるじゃないですか。
いやいやいやいや、もうね今日も収録前ちょっと緊張してましたよ。そうだから今日最初の一人で喋る時間が、一人で喋れてよかったなと思ってましたけど、喋る前はすごい緊張してたので、すぐにビリーさん呼ぼうっていう気持ちでいましたよ
そう？
そうなんです。
やっぱ聞いてみないとわからんもんですね。
そうなんです。だからいつまで続くのかなって思ってます、私の上がり症が。いい加減にしてほしいと思ってます。
良心的な催眠術師。
そうなんです、大募集中です。
いるよ。
いらっしゃいます。
はい、大阪に。
ほん、近いじゃないですか。
あのボンバーさんっていう人。
ボンバーさん、
あのね、職業はマジシャンなんですよ。
え、マジシャン。
マジシャンなんですけども、はい、その催眠術師なんですよ。
え、私上がり症じゃないことになります。
多分でいいんじゃないですか。僕何回かラジオの収録来た時に、はい、公開で、はい、マジックと催眠かけるんですよ、
はい、え、かけてほしい。
ああ、かけてもらい、かけてもらい。ボンバーさん聞いてたらぜひぜひすぐちょっと連絡ください。
すぐに来てください。
すごくいい人ですよ。
そしたら私すごい、もうすごいすごいことになります。
すごいことになるよね。
だって私上がり症だから、とにかく、あ、こんな仕事してるの言っていいのかな、とにかく公演がね苦手なんで、
上がるから苦手なの。
そうなんです。でも伺いそうじゃなくなったら、私もっといい話できると思う。
あちゃまこれちょっと来てもらわんといけませんね。
もっといいネタ、
こそこそしたって聞こえるわ。
もっといいネタ持ってます私。
あちゃちゃちゃ、そうなんですね。
いいネタ持ってる。
俺ちょっとブンバーさんに頼んで他の魔法をかけてもらおうかな。
え、どんな。
もう関西弁でしか喋らないとかね。
そうですね、それもいつも言いますけど、本当に隠し撮りしてほしいんです。関西弁の時もちょっと面白いんです。
いや、めっちゃおもろいじゃないですか
もうちょっと面白いのについついこのマイクとかね、録音機とかね、用意されてしまうとよそ行きの私になってしまうんです。
ということは今年いいんですか、あのキャラクター変わっても。
いや、そう、
森日和さんが日和森に変わってて、は
い、いやでもね、この日和森っていう言葉も私深いなと思ってまして、
ほう、
来週あたり喋ってもいいですか。日和森、
日和森で、
日和森深いですよ。
あ、そうなんですか。
いや、
深い。ちょっと来週までにちょっとボンバーさん呼ばんときませんねこれね。
来てください、ボンバーさん。あ
の見た感じがね、はい、スーパーマリオのマリオくんみたいな感じ
な。本当ですか。
ものすごいいい人なんですよ。
でも大阪やったらね、
大阪大阪
電車乗って30分ですよね、
僕もっちゃ大好きなんですよ彼。
ありがたい、はい、いや私も本当手合わせます。
本当に
ぜひ。もう私何年公演させていただきますか。まだ上がり症なんですよ
じゃあ一遍、はい、来週までにボンバーさん呼べたら
ぜひ
呼んで、で来週は、はい、日和森の話を、
あ、そうですね、はい、ぜひお願いいたします。
していただけないと思ってますんで、はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今週目にかかったのはビリーと
森日和でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。